ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。気がついたら5月も半ばになりましたね。5月17日です。あっという間に5月も終わってしまいそうですが、皆さん今月はどうでしょう？今月やろうと思っていたこと、取り組めていますでしょうか？進捗はいかがでしょうか？私はですね、本当に来週から時間が空くので何をしようかなと日々考えています。まあ、やることはあるんですけど、もう一つこれまでやってきたことがなくなるから、急にね、結構なボリュームだったわけですよ。私の毎日のスケジュールにおいて結構なボリュームで入ってきていたことがいきなりなくなるので結構空くんですよ。じゃあそこを何をしようかな、何で埋めようかなっていうことを日々考えています。まあ、そんな中で私が一つやりたいなと思っていることは、勉強もあるんですけど、ちょっといろいろまた勉強し始めようと思っていて、スケジュールの中に健康経営のセミナーとかに参加するスケジュールを入れたりしているんですけど、もちろんこれ仕事でね。で、健康経営に関する講演会とかも依頼をちょっといただき始めてるというか、またお声かけていただいたりするようになりそうなので、いろいろ情報収集をしようかなっていうのもあるんですけど、まあそれはしっかりやっていきます。当然ながら自分の仕事なんでね。で、自分もやりたいことだし、健康経営をこう推進していくっていうことは自分の仕事でもあるので、そして自分の志というか、自分のそのこの世に生まれてやっていきたいことだと思うんですよ。これまでもやってきたし、やっていきたいことでもあるので、これからも健康づくりに関することは進めていきたいんですが、それと同時に違う方面からのアプローチもちょっと考えています。それはですね、まあこの配信をずっと聞いてくださっている方は、私が東京ではフィットネスの仕事をしているんですけど、地元の福島県福島市ではもともと父方の家業が農業で、農業も経営を一つにしてやっているんです。で、農業ってこれ話したことこの配信でもあるんだけど、意外と運動不足になるんですよ。上半身とかちょこちょこ使うけど、足腰ってあんまり動かさないんですよ。しかも脚立に登ったりするし、畑がデコボコしてって転びやすかったり、脚立から転げ落ちそうになるとか、そういうことも本当にね、実際私は転げ落ちてはまだないですけどあったりとか、それから手を上げると今度肩が痛いとか、上を見上げると首に負担が来るとか、だんだんと膝が痛くなるとか、何もしないとね、そういったことが農家の問題としてもあるんです。まあ、どこか体に負担がきて年を重ねていってもちょっと限界って言ってやめていく、まあそれは農業に限らずだと思うんですけど、そういうことがあるんですよね。会社にお勤めの方、特に中小企業で働いていらっしゃる方なんかは、だんだんと働く人が高齢化していって、高齢化していくと若い頃よりも健康に気をつけなきゃいけませんよね。内科的なもの、例えば生活習慣病っていうのもそうだけれども、あとは外科的なもの、整形外科的なもの、腰が痛いとか膝が痛いとか、そういったことの健康づくりも会社で対策していかないといけなくなってくるんですね。で、それも一つあるんです。うちのその農業でもだんだんと高齢化していって、それから従業員さん、アルバイトさんの健康づくりを考えていかないといけないなっていうのもやっぱりあって、そしてそれと同時に、アルバイトに時々来てくれてる幼なじみのお母さんがいるんですけど、もう本当に私のことを子どもの頃から知ってる方ですよね。で、その方に、めぐちゃん福島帰ってくるの、福島に帰ってきたらなんか体操教室とかやってよって言われたんですよ。それがずっと頭の中に残ってて、そうだよなと、 いうのがあるんです。で、その農家の健康問題っていうのもずっと父からも聞いてたし、近所のね、その幼馴染のお母さんからもそういう話をしていただいて、まあ、何かしようかななんて思っていて、この間帰省したっていうか福島に出張した時に父とそういう話をしました。で、父もね、ずっと農業をやりながら、弟たちが小学生とか中学生の頃にサッカーの指導に関わっていたから、サッカー指導をするんですよ、運動指導をするんですね、していたんですね。で、自分自身は運動神経がいいらしくて、いろんなスポーツをやってきているから、まあなんかやりたそうだったスポーツ指導なんか運動指導やりたそうだったんですよ。で、父にね、やってもらうのもすごくいいななんていうのを思いながら、福島でまず会社の従業員さんを含め、アルバイトに来てくださってる方を含め、地域の住民の方々に向けて何か運動指導、運動のイベントなんかを企画したいなっていうふうに考えています。それはどうしても東京に行っては企画が進みづらいことではあるから、ちょっとずつ出張で福島に帰るたびに話をしていこうかなとは思っているんですけれども、まあ具体的に徐々に考えていきたいなと思っています。東京よりもね、なんかやりやすいんだよね。なんでなんだろうね、地元だからなのかな。なんか東京でもやるんだけど、あんまりこう歩く場所ないなっていうのは一つありますよね。あとはそうやってやってほしいっていうニーズを持ってる人と合わない。私の周りは同世代で、でみんなスポーツやってるから、そんなにやってほしいと思ってる人いないんだよね。女の人の方が多いのかなとは思うけど、まあ、何しろ今までね、本当に周りは男の人ばっかりだったんで、あんまりね、女の人と話してないんですよ、この2年間。だから、ちょっと今まではいなかったけど、ただね、今度から、今年6月、まあもう始まってはいるんだけど、5月6月から地域の方を私担当することになったんですね。私が住んでいる地元地域があって、世田谷区のある場所なんですけど、その地域のちょっと委員長っていうのかな、地区の担当になって、そうすると地域の方々とのコミュニケーションが取れてくるから、そうしたらやっていこうかなとは思ってます、東京だと。で、またね、ちょっと私もいつも話してる友達の弁護士さん、いつも健康系を協力していただいた弁護士さんね、地域に引っ張り込んだんですよ、また一緒にやろうと思ってね。で、一緒に協力してもらいながら、またいろいろやっていこうかなと考えてはおりますが、これからなんだよね。徐々に東京でも地域でやっていきたいと考えています。はい、そんな感じかな。やっぱりこう運動指導って、スポーツをこれまでずっとやってきた人に対するものと、全然やってこなかった人、運動不足の人、苦手な人、運動嫌いな人に対してって違うんですよ、指導方法が。指導方法が違うっていうか、取り込み方っていうかな、導入が違うっていうふうに私はイメージしています。その心理的な抵抗が大きいし、運動してきてない方っていうのは、体もやっぱり運動不足になっているので無理はさせられない。その見極めっていうのがすごい重要なんです。声のかけ方も大事だし、何しろ大事なのは運動を続けること、続けてもらうこと、続けてもらうように指導することなんですよ。そこを運動してきた人、運動が得意な人にだけ指導してきた人っていうのはなかなかね、わからないみたいで、やっぱり人の気持ちって自分がその立場に立ってみないとわからない部分もあるから、自分が運動してこなかった、そこから運動指導者になった、そしてそういう方々、運動不足の方、運動が苦手な方にずっと指導してきた、その経験値っていうのを、まあ、これからますます発揮していきたいなというふうには考えています。はい。 ということで、私の今後やりたいことですかね、そんなお話をしてみました。リスナーさん向けの配信というよりはメンバーさん向けの配信になっちゃったかなみたいな感じはしますけれども、そんなことを考えています。皆さんもぜひ時間を有効に活用してますます素晴らしい人生を作れるようにしていってください。応援しております。はい、ということで今日はここまでです。それではメグでした。